こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト、どうも石田です。
団長です。
さあ団長、もう長いことずっとね、はい、こうやって電話をつないでの収録ですけども、
はい、
まあ、相変わらず僕は東京で稽古中でございます。
あら、東京砂漠で、
東京砂漠、東京ヘッド
東京ヘッドで
ね、東京ヘッドでやらせてもらってます。東京ヘッド舞台、東京ヘッドね、いきなり告知だけど3月18日から23日、東京グローブ座で、行われるね、舞台東京ヘッドの稽古中ですよ。これね、面白いんで見てきてほしいですね。バーチャファイター、アーケードゲームで、ゲームセンターでね、昔流行ったバーチャファイターっていうゲームの、ゲームにまつわる本当にあったノンフィクションを原作に、まあ、上田くんが台本書いてるんだけど、まあ、これゲームね、やらないに関わらず面白い舞台になってるんで、まあ、ぜひね見に来てほしいんだけども、
はい、
もっぱらもう稽古稽古の毎日ですよ僕は。
もう缶詰ですか。
缶詰って表現はあれだけどね、その作家さんが使う表現だけどね、舞台役者はそんな缶詰にはなったりしないんだけども、でも本当ずっと稽古って感じ。一日毎日稽古して、
うん、
ご飯食べてっていうところなんだけど、やっぱご飯だね最近の問題は。
ご飯問題が、
ご飯問題だから、東京に来てるからさ、やっぱこう家でなんか作ったりとかっていうのができないわけで、やっぱ全部外食になるのよね。
はいはい。
その時に何をこう食べるかっていうのがね、もう毎日考えるのもめんどくさいなと思うぐらい、その、
うん、
まあどこにいたってそう考えるんだけど家にいたらさ、なんか家で買ってたものとか、まあ、昨日の感じとかさ、なんとなく、しかも近場でいつも食べるものとかってあるんだけど、稽古場がどこそこにあるとかさ、なんかこう生活圏内がちょっと変わるとね、なんか何食べようかなみたいな、今日は何しようかなみたいなこと思うんだけど、だから最近もう本当にカレーとピザ
この
交互、うん、カレーを食べて、
ピザカレーピザ、
うん、ピザカレーピザカレーみたいな。で僕ピザをね、割と昼に1枚で食べるんだけど、その話をこう稽古場で共演者の役者さんに したらさ、
はい、
ちょっとなんか変人みたいな扱い受けてさ、ピザを1枚食べるの変だみたいな
妖怪ピザを1枚食べるようになったのか。
いや、そうなんだよ、妖怪扱いだよ本当に。え、どう思う団長、ピザ1枚食べるの変、え、それは
L1 枚食いますけどね。
え、
L1 枚食いますけどね。
食えるでしょ、ペロリペロリでしょ。
全然ペロリです
妖怪ペロリでしょ。
もう妖怪ペロンチョですよ本当
ペロンチョなんだいや本当に、でもね、ピザ1枚、え、ピザお昼ピザ食べたんですかみたいな話になってさ、もうピザ食いましたって、え、1枚食べるんですかみたいな、もういや何枚、2枚も3枚も食べませんよみたいな、いや、じゃなくて1枚を丸々食べるんですかみたいな、1人でみたいな。いや俺その時思った、確かになんか、うん、ピザ1人で食うの変、ピザってだってみんなで食べるもんでしょみたいな、いやいやピザ1枚食いたいじゃん。
うん、そうですね、うん、
でこれの話に同調してくれたのがうちのメンバーの諏訪さんだけでさ、
デブだけっていう僕と
今まで団長も団長もね、別に何の疑いもなく、おペロリと1枚食えますよ、
純粋にイノセントに思ってましたけどね1枚食うもんやと。
いや割とピザはなんかみんなで分け分けして食べるもんでしょみたいな。いやパスタ、そう、いやパスタは一人で食っても変じゃないでしょ。
はい、
いやピザも別に変じゃないでしょっつってさ、
変じゃないですよ。
いや、変じゃないよね。
あれ、ピザハットとかが、2、3人前とか書くから悪いんですよ、あんなふざけたこと。
俺、そう思うよ。あとさ、ピザ変にさ、切れてるじゃん。
うん。
カットされてるじゃん。
え？
してピザが、
ね、
うん、あれだから、うん、分けるもんだと思ってるんよ多分みんな。ピザは
あれをヒントに勝手にみんな思い込んでるんや。
そうそうそう、あれ分けれるもんだと思って、あれ食べやすいためにカットしてるだけであって、分けるためにカットしてるわけじゃないからね。
全然意図と間違ってますもんね、おっさんの意図と。
ピザピザ一人で食いたいし、
うん、
ピザこれ全部食いたいなって思う時あるやん、なんかみんなで食ってる時にこれ一枚俺食いたいなみたいな。
ありますよ、4つ味があるやつなんてみんなで1個ずつしか食われへんから
いやそうや、なんか4つの味にしようよとかってさ、なんか頼んでさ4人ぐらいいてさ、結局1種類ずつしか食えねえじゃないかみたいなさ、1種類ずつじゃない、1種類しか食えねえじゃないかみたいなさ、ね、あれ間違ってんだよね。
全然ダメですよ。間違ってますね。
いや、ピザは一人で食うもんだよね。
そうかと思います。
まあ、たくさんいたら、まあ、分け分けしてもいいけども、それを一人で食うことに関して変人扱いすることはないよね。
ダメですね。
うん。なんかね、僕広島に行った時にさ、お好み焼きをさ、広島の人はお好み焼きを昼ご飯で食べるのよね。
ほう、
それをちょっとびっくりした。確かにお好み焼きって分け分けして食べるもんやと思ってたよ、先入観。
それこそ、
うん、
うん、
でお好み焼きを昼に一人で一枚食うなんていうのはちょっと変やろうと思ってた。それこそちょっと変人扱いしてた広島の人。でも広島は
あれ、
広島は本当普通らしいね、お昼にお好み焼き1枚食うのが、うん、で逆にお好み焼きって1枚で食うもんでしょみたいな感じだったもんね、広島の人。
なるほどね、
うん、だ関西とかやっぱ夜に食べるもんじゃん、お好み焼きって。夜になんかこうね、飲みながらみたいな、これ違うんだよと。
なるほどね、
うん、だ丸くて切れてるものは分けなきゃいけないっていう発想はやめてほしい。
今後一切でしょ
はい、迫害だけはせんといてほしい。そのピザを1枚で食うやつ、お好み焼きを1枚で食うやつっていうのを
ね、
うん、その辺はもうしっかり訴えていきたいなと思ってる。
もう草の根活動していきましょう、それはちゃんとい
やだってカレーってみんな一人で食うでしょ。
一人で食います。
ラーメン一人で食うでしょ。
一人で食います、うん、
ピザも一人で食ってええやろ。
全然いいです
そうだね、これ団長はもう同意してくれてるから
一生続きますよ
同じこと言ってる二人っていうだけやもんね、これで。
そうなんですよ、
うん、これ意見違ったらね盛り上がるかな
と思
った
ら。でも盛り上がるところあるんですけど、うん、全く一緒の意見やったから
同じ方向向いてたからね。
うん、
まあ僕そんな感じですわ、
うん、あらら、
ピザを一人で食うことにちょっとこう変な人扱いされたっていうのが最近の。
なるほどね、
うん、団長どうですか。
僕は最近書き物の、まあ、お仕事の方を多くやらせてもらっておりまして、
うんうん、
でまあその書き物がこう盛り上がりまして、徹夜したんですよ昨日。
おお、結構
9時ぐらいまで朝の。
お
お、もうわーってなって。
ああ、いい感じ
で。さすがにちょっと寝なあかんと思って2時間寝たんですよ。
おお、なんか予定あったんだね。
そうなんです、そうなんです。でちょっと実家行って、今日チラシの撮影があったんで、
はいはいはい、
服を取りに実家まで戻らなあかんくて。
ああ、なるほどね。
でこう、まあ、9時ぐらいまでもナチュラルハイ状態で、
うん、
2時間寝て、
うん、
起きたら、
うん、
あの全身が筋肉痛になってるっていう奇病にかかりまして
奇病全身筋肉痛。なんで筋肉痛なの。なんか体を動かしたわけじゃないですか。
丸まりながら書いてるから背中とかが痛いのはねちょっとわかるんですけど、
うん、
それも太ももまで痛いんですよ。
体の節々が痛いやつじゃないのそれ。
そう、でも筋肉が痛いです。
筋肉、
はい、ほんまに筋肉痛みたいな。
全身痛風なんじゃないのそれ。
全身痛風としたら僕はもう2秒後に自殺しますけどね。
ダメだよ、絶対ダメって。それは
そんな未来のない世界、
自ら命、
暗闇しかないです
よ、絶対ダメだよそれは。
石田さんが思ってる以上に痛風のパンチ力たるやないですから。
あ、そうなんだね。
はい、
いや不思議だね。今はどうなの、今の体の状態は。
今は若干持ち出し撮影中ずっと、
うん、
寝袋に車で寝てまして、
うん、あ、そういうチラシなんだ。
いやもう全然みんな元気よく映ってるんですけど、僕隅っこの方でも寝袋に入ってぐったりして。
体悪くて体調が、
はい、
ちょっとどっか治ったら、どっか治ったらどっか痛めてのずっとやね。
こうかなりのね負のスパイラルなんですよ。
どうして。でも治るは治るんやね。
僕よくはなりますねやっぱり。
それが不思議よね。よくはなる。
だから希望持って生きるんでしょうね。
まあ希望、それだから希望持って生きれる。よくなるんやなっていうね。
どんなことでも治るんやなっていうのが。
治るけどまたどっかが悪くなるみたいな。
でも、全身筋肉痛なんてなかなかないですからね、不思議な。
なんなんやろね。なんか体良くなったらどっか痛む。なんやろ。出る杭は打たれるじゃないよね。
出てないですか。
出てない、直しただけもんね。すごいね、延々どっか悪いっていう。ただでもずっと同じ場所じゃないっていう、治りはするっていう。
だから飽きないくていいですよね。飽きないと一緒ね。
飽きない、
うん、だってずっと左足痛かったらもう切ったろかなってなるでしょ。
まあそうやね、もうダメよね、治るんやもんね。
いろんなとこ行ってやから、
うん、
ね、うん、
治ってくるんやもんね。
不思議なもんで治ってくるんですよね。
大丈夫、花粉症は大丈夫。
花粉症は持ってないです。
ああそうなんだ。
はい、
僕は花粉がやばいのよ今この時期は。
春のやつですか。
いやもう花粉だけほんとダメだね。あでも花粉とか大丈夫なんだね団長ね。
いやでも急になるっていうでしょう。
あなるね、あの花粉って溜まるっていうよね。なんかこうね、バケツがいっぱいになったら花粉症になるんだみたいな、なんかそういう表現するよね。
ああよくニュースで見ますね。
見る見る。でそっからは治らないんだみたいなね、そういうことをよく言うよね。
いやでも薬あるんでしょ、効かないんですか。
まあ注射とかね、いろいろあるよね、うん、病院行ってないんでね、まだね、ちょっと病院行こうかなと思ってるぐらいなんだけど、本当頭ボーッとするし。まあ頑張りましょう、本当体良くして。
いや本当に、
うん、
そうですよ、
治してい
こう。今年はもう見てくれない。
じゃあ行きましょうか。
はい、
カクテル恋愛相談室、今週のトークテーマ、香水、香水にまつわる話をいろいろメッセージ送ってくださいってことだったんですけど、メッセージ来てますね。
来ております。
お願いします。
マリオさんから。
はい、ありがとうございます。
石田さん、ダジョさん、こんにちは。テーマの香水ですが、先日、福田雄一監督のツイッターで渡部篤郎さんがものすごくいい匂いという情報を仕入れてからというもの、フレグランスか何なのか気になって仕方ありません。シックな香りをまとっておられそうで、いかにもイメージ通りだなと思いました。あと私の勝手なイメージは、石田さんは柑橘系、男女さんはムスク系が似合いそうです。では、
ありがとうございます。渡部篤郎さんね。いやそりゃいい匂いさせてるだろう、そりゃ。
まあ、渡部篤郎が臭いわけないですからね。
臭いわけないよ。僕なんかあの聞いたよ、なんか話、僕渡部篤郎さんの。
はあ、
うん、なんかうん、すごいすごいいいお風呂に入ってるっていう噂を聞いた。
なんその薄っぺらい情報何なんですか一体。
お風呂に入ってる、いいお風呂に入ってるっていう情報ではなんか聞いたことあるわ、渡部篤郎さんの。
すごくいいお風呂、
いいお風呂に入ってるっていう、うん、なんかそんなの聞いたわ。 まあそうだな、やっぱそれいい男はいい匂いさせてるよね基本
ね。なんかでもいい男になるとこの汗臭いのも逆になんかいい感じだったりしますもんね。あトラップ野郎的な、
それはそうだよね。なんかね、うん、なんか甘ったるい匂いよりもね、こうちょっとこうね、うん、汗の匂いなんか
逆に男らしいみたいなね、
なるよ。かっこよかったらね、それでいいもんね、もうね。
うん、
大衆もいいよね本当に。男の人ってね、そういうかっこいい男だったらね。
そうなんです、結局かっこいい男だったらね許されるんです。
全部許されるからな。でも女の子僕ね匂いで好きになるんだよね本当に。
あと
シャンプーの匂いたまらん。もうこの匂いの人好きみたいな時あるもんね。
ああ、
いや僕は女の人だったら確実にラベンダーの匂いだね。
ラベンダーっすか。
ラベンダーの香りがしてたらもうそれでもうふわーっと好きになる。
へえ。
僕ほんと高校の時にそれで好きになったの、女の人。なんか高校の時にさ、女の人がさ、香水ってあんまつけてなかったんだけど、一人だけクラスに香水つけてる女の子がいたのよ。
あら。
うん、なんかほんとその人、やっぱ通るたびいい匂いするんだよね。
うん。
うん。でもそれでなんか好きになっちゃってさ、なんか。匂いで。その匂いが好きだから、そのラベンダーの。うん、でも好きやなと思って告白して、それで好きになって、
はい、
付き合えたんや。それであ
ら、
うん、でもさ匂いが好きだっただけでさ、その人のことそんな知らんかってさ。
なるほどね。
で、すぐ別れたっていう最低の思い出があるわ。
匂いだけですもんね、
モトさんは。匂いでふわふわーっとねついてっちゃったのよね。うん、その人の性格のこととか何にも知らんまま、あんまりなんとなくで付き合ってしまったっていう、なんとなくで付き合ったというか、なんとなくで告白してもうて好きやなと思いつつ思い込んじゃって。
あら、かわいそうに。
いや、そうなの、そういう思い出があるわ。ただあとね、あのこの匂いでこの人を思い出すみたいなのもあるよね。昔のこの人の匂いやみたいな。いや、だからそれこそラベンダーの匂い嗅ぐと、その高校の時に一瞬付き合った女の子を思い出すのよ。ああ、この人だみたいな。あるわ。匂い好きなのよね、なんか。匂い嗅
ぐ。僕もダシの匂いしたら阪急そばかなと思いますけどね。
ダシの匂いね。料理の匂いはまた違う。あ、そういう香水ってないのかね。確かに。
だしのでしょう。
だしの。いや、絶対嫌だよ、そんな匂いする香水。
ほんとね、もう、この世で一番いい匂いって、うん、松屋の前やと思ってる。
いや、それ団長、好きなんだろうね、松屋。
松屋ってぐらい松屋の店の前いい匂いしないですか。別に松屋は美味しいですけど、もっと美味しいものがいっぱいじゃないですか。って高価なもんであったり、はいはい、そのいろいろね。でも、匂いに関して言うと、そんな最高級のステーキよりも、松屋の店の前が一番いい匂いなんですよ。
じゃあ、物を食ったら、それよりか匂いの方がいいぐらいなんや、じゃあ。
そう。
もっとうまいと思ってたけどな。あ、でも俺、それで言うとさ、バニラの匂い。あれは本当にうまいよね。
僕は苦手なんでね、あの甘い匂いが。
いや、僕も別に、あれを香水としてつけてたら嫌やけど、そのさ、ソフトクリームが好きだからさ、僕。
はいはい。
今、あくびした？
してないです。
いや、したよね、今、確実に。分かったよ。
全然。気は抜いてないです、皆さん、僕は。
バニラの匂いの話でさ、
はい、
あくびしたでしょ、今。
まあ、正直、くだらねえ話だなと思ってるかもしれない。
バニラビーンズでもあくびしたな。
バニラビーンズはでも、女、子供の食い物ですからね。
あとコーヒーだね。コーヒーの香りは。
ああ。
ほんと好きだね。あれは。ずーっと匂ってられるね。
すごい、アク強いでしょ、でも。まあ、コーヒーの香りもやっぱり。
強いね。で、ちょっと経つとなんかすごい臭い匂いになるからね。足の裏みたいな匂いになる時あるからね。ちょっとコーヒーずーっと。
最低じゃないですか。3
日ぐらい置いといたら、置いといたら、本当に。うん。あ、足の匂いと、足の裏の匂いと一緒やな、みたいな。
足の裏の匂いってほんま腹立つし、殺したくなるけど、
うん。
そら豆の足の裏の匂い全然気にならないのなんでですかね。
なんでやろうね。でも靴下とかも嗅いでまうよね。
臭いもん見たそうでしょ。
臭いもん嗅いでしまう僕絶対靴下は。でやっぱ臭いし。
臭いなって思うだけですもんね。しかも。
なんでこんな匂いするんやろな足の裏って。なんで本当それこそラベンダーの匂いしないんだろうな足の裏から。
そのイチゴばっかり食ったらねイチゴの匂いする汁出てくれたらいいんですけどね。からだから。
ああいいよねそういうのねそういうのになればねみかんばっか食ったら
あの
みかんばっか食ってたら手のひらみかんなんかオレンジ色になるってよく言うけどねあれ嘘やろけど
黄色くすべすべなるやつでしょ
黄色くなるって言ってねおいやでも柑橘系も好きだな確かにねグレープフルーツとかね
柑橘系はいいですね
柑橘系いいんだよねうん、で妊婦さんって確か柑橘系ダメなんだよね確かなんかそんなあった気がする、
刺激が強いところ
かな なんかあった気がする匂い詳しいでしょ匂いに関して
そうですね、
うん、でも匂い好きなんだと思う人の匂い嗅ぐのとか
匂いフェチなんですねじゃあ
匂いフェチかもしれんね匂いはその代わり自分香水つけるのはあんま好きじゃないっていうね、
うん、自分はナチュラルでいたい
うんすごい無味無臭でいたい
まあね
人間的にも、
ね、香りよりも
人間的にも無味無臭
でも、うん、何もつまらんやつやけどなそれ多分
いやただいろんなものにこう対応できるよっていう意味でもあるんだよ今の
いろいろ染まることもできる
染まることもできるよっていう、うん、一回ついたらなかなか取れんやろうよな
匂いついてもうたらね
あんまええことないかもしれんな
うん無味無臭なだけにずっとその匂いするでしょうね
あがんなやっぱりまあでも香水、うん、香水は好きですね女性はなんかこう本当に香水つけててほしいなっていう髪の毛をこうパッとやると
オーデコロンとどう違うんですか
オーデコロンいや分かんないねその
オーデコロンと香水どう違うんですか
香水と言い方よくあるよねパフューム的なパフュームは香水か
そうですね、
うん、オーデコロンなんかあるよね
おっさんがつけるイメージですけどねオーデコロンってお
っさんのおっさんの匂いあるじゃんあの本当に
ああわかります
あのカプセルホテルのさ
わかります
カプセルホテルの洗面台に置いてあるあのあれ誰つけんのっていうマジであれつけたらおっさんの匂いポマードみたいな匂い何にもいい匂いじゃないよねあれ
あれねでもおっさん機器としてつけますからね
おっさんになったらあの匂いがええなんてなるんかな
そうなんじゃないですかやっぱ好みも変わりそう匂いの好みも
一生なくならんもんねあの匂いずっとカプセルホテルの洗面台に置いてあるよあれ水色とか黄色水色とか黄色とかさなんか自然にない色の
ねえ
あんな自然にない色の香水ダメだね
絶対体に悪いからね
絶対化学で作られた色やからね緑とかね、うん、まあまあそんなんですか
はいはい
香水ね、いや、うん、女性は本当ね、素敵ないい匂いさせてほしいなっていうのは思いますよ、やっぱり。うん
まあね、いい入社しな。
じゃあじゃあ来週ですね、来週のトークテーマ、はい、なんだろうな、なんか出ました今日。
今日ですか。
カプセルホテル の, あの洗面台の話しか出てないから。
ねえ、
来週の
トーク、大ピンチですよ。
おお、じゃあやっぱいろいろ清潔に保つっていう意味も込めてさ、
はい、
やっぱこうお風呂、
なるほど、
お風呂の話題にしてみようか。
お風呂ね、
お風呂ね、いや、やっぱこう恋人同士のお風呂だいぶアダルトな方向になってしまうかもわからないけど、お風呂って一緒に入りますかみたいな話かな。じゃ
あ、あら、踏み込みますね。
お風呂って一緒に入るのかな。
一緒に入ってもいいことないですけどね。
いいことないやろうけどね。何にもいいことないよね、お風呂って。お風呂ってやっぱ人になりたいかな。
ピザと一緒でやっぱ一人で行けるもんですからね。
ピザと一緒でね。まあじゃあお風呂にまつわる話かな。
はい。
いや最近本当思うのはお風呂僕早いんだけどさ、
は
あ、今同居してるわけでさ、東京で。
はいはい。
メンバーの酒井くんがお風呂長いのよ。
長風呂。
でこの間もちょっとこれで喋ったかな、あのジャンプを持ってお風呂場に入ってったのよ。
はいはいはいはい。
週刊少年ジャンプよ。
はい。
お風呂場に
パリッパリになりますね。
パリッパリ、ふやふやのパリッパリになるでしょ。本当に。いやだからお風呂での過ごし方を聞きたいです。こうカクテルでも何でもないか分かんない。なんか日曜日の午後のなんかラジオみたいになってるかもしれないけど、
ね、アフタヌーンティーが似合いそうな。
あなたのお風呂の過ごし方教えてくださいみたいな。なんだか OL の OL ラジオみたいになってくるけど、ちょっとじゃあそんな感じで、
ね、スポンジあげたいですね、ちょっと、
まあ、恋愛にまつわるそのお風呂に関することとかでね、お願いできたらなと思います。
デート前はね、やっぱどこ洗うんかとか知りたいですもんね。
それ知りたいよね。しっかり洗うやろうけどね、みんなね、本当に
しっかり洗いますかね。
しっかり洗うでしょ、本当に。脇の下から首の付け根まで全部洗うでしょ。
匂い出そうなとこ全部こすりますもんね。
何なんだろうね、匂いの出る場所ってね、本当に。
いや、本当、耳の裏が、汚い話ですけど、まあ、当初って耳の裏が臭くなってきたんですよね。
あ、耳の裏から加齢臭が出るって言うよね、よくね。
いや、昔なかったのに、なんか一日わーって仕事した後耳の裏わってね、なんか臭い臭いからもう嫌なって、うん、何やこれ。
耳の裏ね。
なんかしっとりしてるし、
しっとりしてるよね、耳の裏って。
じめっとカラーっとしましたよ、昔は。
カッサカサでいてほしいのにじめっとしてるよね。
そうなんですよ。梅雨時みたいになってるんですよ。
わかるわ、わかるわ、もうおっさんやわ。
おっさんなんすねこれ。いや
もうほんとダメですよ、終わりましょう。ただのおっさんのラジオになってるから、
一番危ないですからね。
じゃあ来週はお風呂にまつわる恋愛トークできればと思います。はい、というわけでまた来週も聞いてください。さよなら。
さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。